それでは聖書を拝読します。マタイの福音書18章1節から5節を拝読させていただきます。新約聖書の36ページになります。マタイの福音書18章お読みいたします。その時弟子たちがイエスのところに来て言った。天の御国では一体誰が一番偉いのですか。イエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせてこう言われた。まことにあなた方に言います、向きを変えて子供たちのようにならなければ決して天の御国に入れません。ですから誰でもこの子供のように自分を低くする人が天の御国で一番偉いのです。また誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです。それでは、このところから一番偉い人、と題して、西本牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。それではお願いいたします。
皆さんおはようございます。メッセージ前にお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、こうして5月第一の主日日曜日の朝を与えてくださり、また私たちを神様の御前に集わしてくださって、礼拝するものとしてくださることをありがとうございます。目には見えませんけれども、主が共におられる、そのことを信じ、また私たちは心から神様に礼拝を捧げていくものとさせてくださるようにお願いいたします。今からの御言葉の時をも導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。5月5日は子どもの日です。子どもの成長を願わない親はいないと思います。健康でまた元気に育ってほしい、そういう願いを持つんではないだろうかと思います。聖書を見ると私たちは神の子とあるわけなんですけれども、じゃあ神様は私たちをどのように成長することを願っておられるでしょうか。今日はこのマタイの18章1節から5節を中心にして、そのことを見ていきたいと思います。イエス様と共にいた12弟子たち、彼らの一番の関心事は何だったかっていうと、この中で誰が一番偉いのかということであったということなんです。そしてこの一番偉いということの話し合いは、実は最後の晩餐まで続いていった。そのようなことはひょっとしたら私たちの心の中にもあるんではないかなと思います。口には出してはないですけれども、自分が一番偉い、自分が正しい、そういう思いがあるんではないかと思います。私たちが今生きている社会っていうのは競争社会ではないでしょうか。人よりも優れたものになりたい、一番になりたい、それは悪くはないと思います。でもその反動として人と比較する、自分は人よりも優れている、すると優越感に浸ってしまうっていうところが出てくるかと思います。逆に人と比較して自分は劣っている、ダメだと劣等感に悩まされてしまう。確かに競い合うってことはある面いいところがあるんですけれども、比較してしまうところに自分自身の価値を見失ってしまうということがあるんじゃないかと思います。イエス様は弟子たちに一人の子供をですね、呼び寄せて、そして彼らの真ん中に立たせられた。なんでこんなことをされたんだろうか。イエス様は時々実物教訓を用いられるわけなんです。実際に目で見て分かりやすいようにということで例え話を語られたり、 そしてまた物事を見させられるということをされます。そしてこの時に弟子たちはイエス様に天国で誰が一番偉いんですかと尋ねてきた。この世でも一番、天国に行っても一番、じゃあ天国でも競争しないといけないんだろうか、天国に行っても順列がつくんだろうか、決してそうではないということをイエス様は一人の幼子をですね、わざわざ呼んで連れてきて彼らに見させられたということであるわけなんです。なぜその小さな子供を連れてくる必要があったのか。実はその当時の社会、子供の存在っていうのはあんまり認められなかったということなんです。数に入らない、まあ、もっと強い言葉で言うならばもう価値がないということなんです。大人の男性は数には入るけれども、子供や女性っていうのはもう2000年前のユダヤではあんまり数に入れなかった。もう男性の成人したものがもう認められるっていうような、そういう社会にあったわけです。まあ、イエス様はそういう中にあって、もう本当に幼いですね、まあ、3歳か4歳ぐらいの小さな子供を連れてきて弟子たちの真ん中に立たせられた。そして言われたことが3節にあるんですけれども、向きを変えて子供たちのようにならなければ決して天の御国に入れませんと言われたんです。彼らはその天国で誰が一番偉いのか、もう彼らはもう自動的に自分はイエス様の弟子だから天国に入っている。ところがイエス様が言われたことは、向きを変えて子供たちのようにならなければ決して天の御国に入れません、そう言われました。このポイントはある意味大切なことではないかなと思います。自分には天国に入れる資格があるんだ、今イエス様と一緒に生活している、自分はキリストの弟子だ、だから当然天国に入るのは当たり前のことじゃないか。そして天国で一番偉いかどうか、まあ、その思いを弟子たちは持っていた。しかしイエス様は向きを変えてということを言われたんです。向きを変える、方向転換しなければいけない。おそらく12人はですね、自分はこのキリストの弟子なんだ、そういう自覚があったと思います。それは大切なことだと思います。でもその思いの中に、ひょっとしたら自分は特別な存在、他の人たちは違う、特に当時のユダヤ人は先民意識っていうのがあったようです。自分たちは神の種族、選ばれたもの、他の異邦人とは違う。そして特に弟子たちの心の中にも、自分はこのキリストに従っている、キリストと共にいる、自分にはすごい価値があるんだ、天国にいるのは当然、そしてその中で一番になるのかどうなのか、弟子たちは競い合っていた。ところがイエス様は全くそれとは逆に、向きを変えてと言われたわけなんです。向きを変える、どうやったら私たちは向きを変えることができるのか。実は見る方向をですね、変えるならば向きは変わっていくっていうことなんです。だから自分は何を見て、何を目指して進んでいってるのか。イエス様は弟子たちにある意味目のつけるところが違っている、立派な人になるとか優れた働きをするとか、 実は天国に入るっていうのは全くそういうものではない。子供たちのようにならなければとですね言われたんです。それをしなければいけない。もう子供のようになるんだ。まあ、子供の姿はいろいろあると思います。もう3歳4歳の子供、あんまり自分と他人を比較しているようなですね小さい子供はあんまりいないと思います。もう自分の好きなことをやってやる。で、自分がどのように見られてもですね、何ともそんなことをこう感じるってことはない。私はあるご家庭訪問したときに、まあ、夏の暑い時だったんですけれども、ごめんくださいって言ったら、まあ、子供がですね裸でもうドタバタと廊下を走って玄関に出てきた。多分お風呂場で水浴びか行水してたのかもしれない。でその後にお母さんが追っかけてきてですね、大きいバスタオルを持ってすみませんって言って、その裸の子供をバスタオルで覆ったわけなんです。でも子供はもうニコニコしてですね、先生こんにちはって言って、自分が裸であるってことはもう恥としない。お母さんの方がかえって恥ずかしいってですね、もう子供は自分がどのように見られてもどういう状態であっても気にしないわけなんです。子供たちのようにならなければ決して天の御国に入れません。私たちが子供たちのようになる、まあ言うなれば本当に無邪気、純真、疑ったりしない。もう親がいたらですね安心です。もう親がいるかどうか、それがもう子どものですねよりどころではないだろうかと思います。まあ時々まあデパートなんかで迷子の子どもをですね見かけるっていうことがあるわけです。もうお母さんともうはぐれてしまった、もう泣きじゃくっている、いくらやしてもですね泣き止まないです。でもお母さんが来たらもう本当に、もう泣くのをやめてですね喜んでいるっていう姿を見ます。本当に不思議なことなんです。同じ人間でも子供にとって親ほどですね頼りになる存在は他にはない。まあ私たちは大人の人間です。じゃあ誰を頼りにしていくのか、それは救い主イエス・キリストを私たちは頼りとする。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。私たちが誠の平安を得るのはこのイエス・キリスト以外には他にはないということです。そしてこの方に信頼して全てを委ねていくならば、そしてそれこそ幼子のようになってですね、もう自分で頑張ってあれもしないといけない、これもしないといけない、もうそんなものは必要ないということです。むしろそういうものをもう取り払って、もう紙芯を脱いで、まあ言うなればもう本当にそれこそ裸になってですね、私たちは天の御国に入ることができるということであるわけなんです。まあ私は昔教会で天国の門っていうですね、まあ、子どもの劇をやったことがありました。でその天国に入ろうとする人たちが何人かやってくるわけです。まあ、中にはですね、まあ、ものすごいこの長いシルクハットをかぶった人がやってきた。しかし天国の門は小さく低いわけです。でその人はその帽子が邪魔になってですね、中に入ることはできない。でその帽子は何かっていうと高ぶり帽であったわけなんです。自分は偉いんだってですね、高ぶってやる。 でもその帽子が邪魔になって天国の門に入ることはできない。もう入る方は何か、その高ぶり帽を捨てる。そしたらスーッとそのまま入ることができたわけです。そしてまた別の人がやってくる。その人もなかなかですね、天国に入ることができない。その人はどうだったのかというと、へり靴っていう靴を履いていた。ものすごいでかい靴です。もうそのへり靴が邪魔になって天国の門の中に入ることはできない。でもその人もへり靴を脱いだらですね、天国に入ることはできる。そして3人目の人がやってきた。その人も入ろうと思っても入ることできないわけです。じゃあその人は何を持っていたのか。威張り棒っていうですね、ものすごい長い棒、まあ物干し竿だったんですけれども、それがもう邪魔になって天国の門に入ることはできなかった。でもその威張り棒を捨てたら中に入ることはできる。私たちはもう子供たちのようにならなければ肝心の天国に入れないっていうことです。ですから私たちは誰が一番偉いのか、もうそういうものはですね、捨て去らなければいけない。そんなもの必要ない。確かにこの世の生活原理っていうのは競争して、誰が一番なのか、誰が偉いのか、もうそういうふうな形で人を見てしまう。でもそのような見方をですね、変える、向きを変える。確かにこの世では人しか見えません。人の姿を見て、いい人なのか悪い人なのか。でもその人は私を救ってくれるのか。救えないです。どんなに素晴らしい働きをし、また助けるっていうことがあってもですね、その人の力で天国に入る、入れさせてもらうってことはできないわけです。イエス・キリストは向きを変えて子供たちのようにならなければ決して天の御国に入ることができない。じゃあ私たちはどこに向きを変えていくんだろうか、誰を見るんだろうか、そのことが大事だっていうことなんです。まあ、今私たちは人の姿しか見えないんですけれども、しかし私たちには見るべき方がおられるということなんです。それはイエス・キリストです。まあ、キリストが言われた言葉が五節にあるんですけれども、誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです。このような子供を受け入れる。先ほど言ったように子供っていうのはその当時もう価値がない、もう劣っている、ある意味もう厄介だ、もう子供はうるさい、ろくなことしない、いたずらばっかりして迷惑かける、手がかかる。でもイエス・キリストはこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れるということをそう言われたわけなんです。この私の名のゆえにということが非常に大切な鍵ではないだろうかと思います。自分の力で人を受け入れる、人を愛する、ある程度はできます。でも私たちの力、私たちの愛っていうのは限りがあるわけなんです。ある程度のところはいけるけれども、もうそれ以上は無理。私たちは限界があるっていうことをですね、知らなければなりません。しかし私の名のゆえにというのは特別な意味があります。使徒の働きっていうところを見ると、このキリストの名のゆえに、イエスの名のゆえに命じるということをですね、 キリストの弟子たち、使徒たちはそう言ってるんです。そして悪霊が追い出される。病が癒される。本当に不思議なことです。でも私の名のゆえにっていうのは、実はキリストの権威、キリストの力、キリストの愛、それを表している。キリストの名のゆえに、もうそのどうしようもない、もう役にも立たないような小さな子供を受け入れる。私たちにはできません。しかし神にはできないことはない。イエス・キリストの名のゆえに、まあ、私たちは救われた。キリストの十字架、それによって自分の一切の罪の代価が支払われた。キリストは死の中からよみがえって私たちを愛してくださっておられる。それがクリスチャンの信仰ではないかと思います。良い行いをしたから私は天国に入れる、自分は立派な人間だから天国に一番になれる、全くそうではないということです。もう無邪気な子供のようにですね、もう自分のあるがまま、そのままでいいということです。神様はそういう私たちを実は受け入れてくださる。たとえ人の目から見たらですね、自分なんてしょうもない、何の力もない、役に立たない人間だと、そう私たちは思うと思います。でもイザヤが言ったように、神様は私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。その愛のゆえにイエス・キリストは命を捨ててくださった。そして死の中からよみがえられて、私たちに永遠の命の保証をしてくださっておられる。そしてキリストの名のゆえに、その一人を受け入れるということであるわけです。まあ、マタイの終わりのところにも25章でですね、出てくる言葉があるんですけれども、これらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。たった一杯のコップの水でも、もう本当に渇いてですね、苦しんでる人に飲ませるならば、最も小さいものにしたことは私にしたのであると、イエス様は喜んでくださる。だから決してその小さなことは無駄になることはないわけなんです。ただ私たちが本当にこのへりくだる、謙遜になるっていうのは、ある意味難しいことだと思います。自分のプライドを捨てる、自分の生き方を変える、持っていれば持っているほどですね、捨てるっていうのは難しいです。まあ、今はよく断捨離ってこと言われてますけれども、本当に捨てるのは難しい。もう私の家でも他の家族のものだったら何でも捨てられるんですけれども、自分の持っているものはなかなか捨てられない、そういう思いが私たちにはある。じゃあどうすればできるんだろうか。まあ、ある意味その答えがですね、ピリピ書の2章に出てくるんです。パウロはそのピリピの人たちに、何事でも利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい、そう勧めたんです。ああ、へりくだってですね、他の人をやっぱり愛して尊ぶ、これはいいことです。じゃあどうやってそれが可能になるのか。実はその思いが私たちに与えられる。ピリピ書の2章の5節っていうところを見ると、キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。パウロはそう勧めました。キリストイエスにあるそのうちにある思い、それをもう弟子たちが、もう自分が死の間際まで愛された、愛し通されたという、そのキリストの愛です。そのキリストの愛を自分の心の内に抱く、 それが私たちが変えられる。イエス様が言われた向きを変えて、このキリストの思いを内に抱くときに私たちは変えられてくる。キリストはどうであったのか、同じピリピ書の2章の6節から8節のところに、キリストはご自分を低くして自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それがキリストの姿だった。自分を許すために恥をもいとわないで、しかも暴力を受けて鞭で打ち叩かれて血を流し、最後には貼り付けにされてしまう。それは自分を愛するためだった。そのキリストの思いを心の内に持つときに、自分はどれだけこのイエス様から愛されているのか、自らを低くしてくださった、そのことを信じるならば、私たちもキリストの十字架の前にへり下ることができるということであるわけです。十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力である。本当にその十字架が私たちの力となり、また私たちは神の前にへり下ることができる。そしてこのキリストの名のゆえに、小さなものをも受け入れる、愛する、その人は私を受け入れるのです。イエス様ははっきりそう言ってくださった。願くば私たちも毎日の生活の中でいろんな人に会えます。自分よりも優れた人もいるでしょうし、いや自分よりも弱い人、助けが必要な人がいる。その時にこそ私たちはキリストが私を憐れんでくださった、愛してくださった、もう乾いてる人にはコップの水いっぱいでもあげることができる、その愛を私たちはイエス・キリストから与えていただいて、他人をもっと優れたもの、本当に価値のあるもの、それはもう自分もそうだけれども、その人も神様に愛されている存在、そう信じて、また私たちは互いに愛するものとさせていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、礼拝の時を与えてくださり感謝します。弟子たちは天の御国では一体誰が一番偉いのですかとイエス様に質問しました。しかしイエス様は、誰でもこの子供のように自分を低くする人が天の御国で一番偉いのです。本当に私たちはどのような姿を持っているでしょうか。もう一度イエス・キリストの十字架をあがさせていただき、また自分のようなものをもイエス様を愛して命を捨ててくださった、そしてこのキリストの名のゆえに、どうぞまた私たちがお互いを愛し受け入れることができるように、どうぞ私たちの心をあなたが向きを変えさせてくださって、いつも主を仰ぎ見て互いに愛し合うものとしてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。